イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。今日読みしました新約聖書マタイによる福音書はこの言葉から始まっております。ちなみに原文では、そこでイエスは口を開き、彼らに教えられたとなっています。つまりこれは、近くに寄ってきた弟子たちに教えられた、そう記されているのです。もちろんそこには群衆もおります。今日の箇所の直前には、大勢の群衆が来てイエスに従ったとそう記されています。この大群衆を見て、主イエスは山に登られたのです。主イエスが山に登られた、そこにこの群衆たちがついてきたというのは言うまでもないことでしょう。しかしそこで主は群衆全体に語りかけるのではなく、近くに寄ってきた弟子たちに語りかけられたのです。それがこのマタイによる福音書5章から7章に記されております。三条の説教であります。そう見ていきますと、ここでは二重の輪があるということに気づかされると思います。二重の輪の内側には弟子たちがいます。そして外側には群衆がいます。内側には主イエスの語りかけとして聞いている人がいます。そして外側にはいわば外からそれを見ている人がいる。彼らは主イエスが弟子たちに語りかけているのを見ています。その教えについて外側から評価するのです。その評価は彼らの反応として現れます。三条の説教の最後にはこう記されています。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。その教えは誠に驚くべきものでありました。それは外側からなされた評価ということであります。さて、この聖書を読むときに、私たちは、では私たちはどこにいるのか、そこが大事な点になってきます。もしかしたら、私たちは群衆がいる外側の輪にいるのかもしれません。外から見て、外から聞いて、外から評価して、判断して、それで終わり、ということは起こり得ます。けれども、今日の聖書に記されている言葉は、明らかに群衆の位置から読むことは、意図されていない。今日お読みしましたこの聖書箇所も、そうです。今日のこの聖書箇所はあなたへの語りかけとしてこの言葉を聞く必要があるのです。主イエスのこの言葉、文語訳聖書ではこうなっています。幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり。この語順の方が原文には忠実であります。主イエスの言葉は、幸いなるかな、この叫びから始まります。聞いている者一人一人に、あなたたちはなんて幸せなんだ。そういうのです。今日のこの言葉を、あなたへの語りかけとして、この言葉を聞いているでしょうか。 主イエスは私たちに対して幸いなるかなと言った上で、さらに私たちを心の貧しき者、そう呼ぶのです。幸いなるかな、心の貧しき者。一度聞いたら忘れることのできないような強烈な言葉です。それが強烈なのは、あまりにも意外な組み合わせだからです。それはこの場所において、直接この言葉を耳にした人にとっても同じだったと思います。むしろ私たちが考えている以上に、インパクトが強かったと思うんです。それはどういうことかというと、この聖書に記されているこの貧しいというのは、少々不足して何かが欠けている、そういうふうな話ではないからです。これは物乞いと表現することのできる言葉です。何も持っていない、そのような極度の貧しさ、それを意味する言葉です。そのような極度の貧しさと幸いなるかな、この響きはどうしても合わないんです。しかしイエスはここで、心の貧しい人はとそう言っています。実はルカによる福音書では、単純に貧しい人々は幸いであると言っています。その組み合わせ自体も意外な組み合わせであることはわかりますけれども、さらにマタイによる福音書では、わざわざ心の貧しい人はとそう言っているのです。この心、それは一般的には霊と訳される言葉です。それはいわば人間存在の最も深い本質の部分、そういうふうに言ってよいのです。その霊における貧しさについて語られているのです。ただ物質的に困窮しているというだけではないのです。本質的に、根源的に貧しい人々、そう言っているのです。そこで私たちは、まず私たち自身の貧しさに目を向ける必要があるのです。そもそも私たちは本質的に、根源的に貧しい人々なのでしょうか。いや、ここで言われています貧しさを知るためには、私たちは貧しいのだろうかと問うよりも、私たちは本当に貧しくないのだろうかと問う方が適切なのかもしれません。私たちは何かを持っているでしょうか。もし持っているとするなら、一体何を持っているのでしょうか。それが財産であったとしても、健康であったとしても、愛する人であったとしても、何かが失われるとき、それは私たちの意思とは関係なく失われることを私たちは知っています。本質的には何一つ私たちの支配下にはない、そのことだけはわかるのです。言い換えますなら、本当の意味で私たちが所有するものは何一つないのだということです。実際自分の命ほど、これは私のものだ、そう思いたいものはないでしょう。私のものと主張したい、他の誰の手にも渡したくない、しっかりと自分の手で握りしめていたい、最後まで思い通りになるものであってほしい。それが命です。 でも実際にはどうでしょうか。この世における命、この世における人生、絶対思い通りにはならないのです。そのように命ですら本当は私のものではないのです。その一方で、間違いなく私たちに属するものはあるのです。私たちが確実に持っているものがあります。それは何か。あえて言うなら、二つ上がります。それは、罪と死であります。私たちが人に対して負っている負い目、そして神様に対して負っている負い目は、間違いなく、私たち自身が人生において行ってきたことに由来します。それは間違いなく、私たち自身の罪であり、私たちが神の御前において支払うべき負債であって、それは間違いなく私たちのものです。そして死もまた私たちのものです。死は未来のどこかにあるのではありません。私たちは常に死を追いながら生きているのです。私たちは生きながらにして死を追った存在でありますから。それゆえに誕生した時から私たちは死に向かって確実に向かって歩んでいる存在なのです。そのように私たちが確実に持っているのは罪と死だけということが言えるのです。いわば借用証書だけを所有して生きている、そんな状況なのです。それは本質的根源的な貧しさです。その根源的な貧しさから、ただ憐れんでくださいと神様に訴えるしかないのです。物乞いがそうするように、神様に向かって憐れんでください。そう叫ぶしかない。救ってもらうしかないのです。それが聖書の教える人間の現実であります。しかしそのような貧しいものとして憐れんでもらうしかない、救ってもらうしかない。そのようなものとしてともかく彼らはシエスのもとにたどり着いたのです。私たちもまた今礼拝を守っているということは、シエスのもとにたどり着いたということです。そしてシエスの弟子としてシエスの語りかけを私自身の語りかけとして聞いていこうとしているんです。そのような彼らに対して、そしてここにいるあなた方に対してシエスは言われるのです。幸いなるかなと。それはなぜなのでしょうか。シエスはこう続けられます。天の国はその人たちのものである。貧しいなら与えていただく以外にありません。憐れんでいただくしかありません。救っていただくしかありません。しかしそれでも幸いだというのです。なぜなら、天の国はその人たちのものであると宣言することのできるお方のもとにいるからです。天の国とは、神様による完全な 救いです。主イエスはその救いを宣言してくださるのです。なぜなら、主イエスこそが、その救いを与えるために来られたお方だからです。ここで幸いなるかなと叫んでおられる方について、使徒パウロはコリントの教会に宛てた手紙の中でこう言っています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。豊かであった主が貧しくなってくださいました。罪の負債のない方が、私たちの罪を肩代わりしてくださいました。死に支配されないお方が私たちの死を引き受けてくださいました。そのようにして私たちを貧しさの極みから救ってくださいました。そのようにして天の国から限りなく遠かった私たち一人一人天の国を与えてくださったのです。天の国はその人たちのものである。そう断定して主イエスは語ってくださいました。天の国はいつかその人たちのものになるだろう。そういう言い方ではないのです。キリストのもとにあって、すでに幸いなるかな。この宣言を聞いているのです。天の国はすでに私たちのものなのです。すでに天の国の生活が始まっているのです。外の輪から眺めているのではなくて、主の言葉。自分自身への語りかけとして聞こうとしているなら、それはあなたたちに語りかけられている言葉なのです。心の貧しい人々は幸いである。天の国は彼らのものである。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。イエス・キリストからの語りかけの言葉、どうぞ私たち一人一人、自分に語りかけられている言葉として受け止めることができますように。そしてこの語りかけられている言葉から確かな力をいただき、どうぞこの週もまたあなたの方を向いて歩んでいくことができますようにお導きください。私たち一人一人、あなたから愛されている存在です。神様が私たち一人一人のことを必要だと、そう言ってくださる、そう言われる存在です。どうぞあなたの言葉に信頼し、いつもあなたの方を向いて、あなたの栄光を表す歩みを重ねていくことができますように。この祈り、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。